無限大の場所からのヴィパッサナということで、この今霊性センターの責任者をさせて仰せつかっているこの私の方からですね、皆さんにちょっと分かち合いをさせていただけたらいいたいなと思います。今お手元にですね、確認のために、資料を2枚ですね用意しましたけど、ありますか。します。じゃあ、先ほどと同じようにですね、ちょっと講話始まる前に、ちょっと鐘の音を3回鳴らしますので、少し、静まっていく時間をいただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。お手元にですね、この図のようなものと、この文章主体のものと、2種類あると思いますが、今日私の方から、分かち合いさせていただきたいのはこのテーマですね。無限在の場所からのヴィパッサナということで、それをキリスト教的な景色からの理解、見取り図、どんなふうに、柳田神父さんもそうですが、私もなぜカトリックの神父が、ヴィパッサナの中に非常に重要な意義を見出しているのかということですね。それを私なりの言葉、体験と言葉で、今日はちょっと、分かち合いをさせていただけたらと思います。でここに見取り図というふうに書きました。昨日も、領土先生と、お昼ご飯をいただきながら、少しその、全体のこの、地図の話ですかね、それがいかに大切かっていうことをちょっと、ご一緒にお話しさせていただいたときに、実はこのイグナチョが残したこの霊層というものがですね、実はこの霊的生活を私たちが実際に歩んでいくときに、何か具体的に自分の歩みをこの、確認していくこの地図のようなものがなかったんですね。なかったというか、もちろん経験のある人は分かってるんですけど、それをある意味このシステマティックに、何かみんながはっきりこう目に触れる形で構造として捉えるっていうことを、彼がおそらく初めてしたと思います。でそれは私たちがこの信仰生活を送っていてもですね、例えばよく私が黙想会の時などにこの例えで話すんですけど、自分はまっすぐずっと道を歩いてるつもりなのに、実は一丁目から全然出てない。なぜなら私はちょっと右に傾いてますから、まっすぐ進んでるつもりでもちょっと行くと右に曲がってください。でさらに行くとまた右に曲がっていく。4回右に曲がったら元に戻りますから。だから一生懸命自分で進んでるつもりなんだけど、実はぐるぐるぐるぐる1丁目を回っている。で1丁目を回ってるということをどうやって気づくのかって言っても、気づく手立てがなければですね、 ずっと自分はまっすぐ歩いてかなり来たと思ってたのに、実は同じとこをぐるぐる回ってるだけだった。そこで大切なのが地図なんですね。1丁目と2丁目はどんなふうに違うのか、2丁目と3丁目はどんなふうに違うのか、それがどんどん行った時、一体私はどこに向かってそもそも旅をしているのか、その究極的なところを見据えながら一歩一歩歩いていくということがとっても大切だと思うんですね。でそれをイグナチョは霊想の中で、特にこの霊の識別の規定という箇所があるんですけど、それは私たちの内側の動きが一体どういう類のもので、そこにはどんなトラップがあって、どんな神様から来るものはどういうもので、神じゃないものから来るとき、それはどういう特徴を持っているか、そういうことを、まあ、私たちが本屋さんでそれを読んでもわからないんですけど、私が実体験として何かに触れていると、そのロゴスがテキストが私の内側の体験とつながりますから、よく日本人が言う腑に落ちるっていうことになる。で腑に落ちると、その私たちの旅路っていうのはかなり実感を持ったものになっていく。でそういったこの見取り図がないとですね、私たちはとっても何か危うい道行きになっちゃうってことですね。宗教だから何でもいいということじゃなくてないんですよね。そこがやっぱり現代ではとっても大切じゃないかと。まあそれで、そもそもなぜ無現在の馬車からのヴィッパッサナーなんて、とっても素晴らしい私タイトルだと今年いただいた時思ったんですけど、まあ私の体験からするとまさにもうドンピシャなんです。無限在ってここ無限在聖母修道院ですね。無限在っていうのはそもそも教会の中で無限在という名前が関係する方は一人しかいなくて、それは聖母なんですね。でただなぜ聖母が無限在の御宿りというふうに、まあ、神学的には位置づけられてるんですけど、それはやっぱり私たちが聖母の姿を見て、何か私たちの道行きが、信仰者としての道行きがやっぱり本当に神様のところに向かっていく時の目印になる人として、無限在の御宿りが人類に与えられているという理解なんです。カトリックはね、救いの協力者ということですね。だから聖母は無限在の場所を知ってるんです。知ってるというのは彼女がすごいからじゃなくて、神様がこれはお前さんの役目と言って、初めからその場所にいるという恵みをいただいたということ、まあこれは私たちの信仰理解ですけれども、でそこから、まあ、ヴィッパッサナー、だから、この無限在の場所からのヴィッパッサナーっていう言葉が、今から私がお話ししていく、いかにこのキリスト教信仰とぴったり合うかっていうことですね。それを、ちょっと一緒に分かち合って確認できたらなと思います。で今ここに図1から図4っていうのがこの皆さんの図の中、お渡しした資料の中にありますけど、図1というのは、1テサロニケに見る人間の三元論というふうに書いてあります。新約聖書の中にテサロニケの信徒への手紙というのがあります。パウロの手紙ですね。パウロが書いた、パウロの直筆の手紙ですけれども、そこでパウロは何と言ってるかというとですね、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊プネウマも魂プシュケも体ソーマも何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ちどころないものとしてくださいますように。まあここで、なぜパウロがこう言っている言葉を私がここで、引用しているかというと、そもそも人間は霊と、まあ、魂と訳してますけど、プシケですから精神です、ギリシャ語で。でソーマというのはこの今音のしたこの物質性のものですね。でこの3つ揃って初めてこの世界で生き生きと命いっぱい生きていく存在者としての人間、でこの人間は霊と精神と身体、この3つが揃わないと本当の意味で人間と言えないというんですね。だから身体性が抜け落ちたりですね、頭ばっかりで生きてたりということになると、実は何かちょっといびつだということなんです。で私たちを作られた神様は、私たちをそのようにお作りになってますから、 私たちが神様と出会うとき、それは頭ではなくて私の全体です。必ず身体性が入ります。身体性のないところで神との出会いは起きません。だから宗教性において身体性が抜けていくというのは非常にまずいんです。なぜなら人間の全体性を失ったところでね、何か分かったような分かんないようなということをやっていってしまう可能性があるということですね。まず一つ目に捉えたいのは、私たちはこの3つ揃って人間ということですね。ちょっとこの大きく印刷したもの見えますかね。まあこれあえてこの私たちが図として理解するために書いてるんで、 もちろんプネウマというのは見えないんですね。私たちの物質世界のものではないですから。でもこのプネウマ、霊を中心として身体性と物質性、身体性物質性と精神性、この3つが揃って、つまり、存在者としての人間ということですね。でその中で特に大事なのがこのプネウマなんです。でこれは霊と訳されてますけど、そこで次の聖書の箇所ですね、創世記です。もう始まって冒頭です。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。つまりね、6日目までたくさんの創造をしています。天地、大地、海、空、そして、生きとし生けるものですね。地を張るもの、海に住むもの、空を飛ぶもの、そして植物、あらゆるものを創造して、ついに満を持して神様は、満を持して今私は自分にかたどって人を創造する、それが人間ということなんですね。だから他の被造物は神様の創造のうちに命が躍動しているんですけども、ご自分にかたどって創造すると言われたのは人間だけなんです。つまりかたどってるということは、何かが神様と似ている、あるいは何かを神様から分かち合ってるということですね。全然関係ないものに姿じゃないので、かたどりですから、何かかたどってるものがあるんです、人間は。それが霊なんです。でそれを、これが神の似姿性ですね。だから本源的には私たちは他の被造物とは違って、このプネウマというのはもともと神の霊の似姿ですから、この世界にありながらこの世界を突破しているわけです。ここだけがね。で他の被造物は、例えば今いろんなね、猫ね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかいっぱいペットのね、いろんなこうありますけど、犬や猫はプシケとソーマがあります。精神性があります、ちゃんとね。だけど神の似姿性はそこにないんです。まあ、私たちキリスト教の理解ですよ。つまりそれは、その似姿性というのは何かといったら、この突破してるということなんです。超越に向かって。でこれが私たちと神様の何か非常に本質的な関係性ということですね。だからそれらすべて他の被造物の創造を見てですね、そして特に人間の創造を見て、すべてを終わったと、男と女に創造された彼ら、神は彼らを祝福して言われた。そして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。つまり第一幕としてですね、私たちの本来的な姿っていうのは、見を極めてよかったという、もう紛れもない祝福された姿なんです。なぜならもう神様と直通ですから。で、この直通が今この線でいうとまっすぐ伸びてますよね。で、もう突破してるんです、この世界をね。だから、神様とお話しする存在っていうことなんです。現に楽園ではそうだったんですね。でこれが、まあ、第一幕というか第一次なんです。これがまず出発点としてしっかり押さえておかなきゃいけないということですね。見取り図ですから全体像を押さえなきゃいけないんですね。まず私たちは身を極めてよかったという、その姿なんです。ただ、この旧約聖書創世記の中で3章 になって何かこの変転するんですね。オリエントの世界にもたくさんの神話がありますね。でもなんか私が読む限りはやっぱりこの旧約聖書に描かれているこの、創造物語っていうのは何かね、現象の記述ではなくてこの世界の説明じゃないんです。むしろね、人間の内側についての説明が延々と書かれてるんですね。だからね、子供たちがカトリックの学校行ってね、神父さん困ったんです。子供がね、小学校の手塚治虫の聖書物語ね、見せたらね、先生これ嘘だよって子供が叫ぶって言って、どうしてって、だって恐竜が出てこないって、神父さんどうやって説明したらいいんですか。つまり聖書というのは現象の記述じゃないんです。現象の奥のものについて何か見えているものが書かれているということなんです。だから人間の本質は実に見事に書かれていると思いますね。私こういう人間の本質について淡々、現象の記述、世界のなんでここに山があるのか、どうしてここに川が流れているのか、そういうことの説明をする神話はたくさんありますけど、私たち人間の本質について延々と語るこの神話っていうのはね、私が知る限りないですね。つまりかなり特殊なんです。なんでこんなものが書かれたのかっていうね。でそして、事態は最重要の状況に突入するっていうこと、それが図2です。肉自己中心性による罪的外れっていうことですね。創世記の一章で見よ、それは極めて良かったっていうことですから、アダムとエバはもう本当に全く平安のうちに神様と一緒に楽園にいたわけです。でそこでね、神様はなぜかこのようなことを言うんです。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。じゃあなんでそんなものがあるのかって言ったら、もうそこは神秘なんだけども、園の中央には命の木と善悪の知識の木が2本入っている。で命の木について神様は何も言ってません。食べるな。善悪の知識には絶対食べてはいけないんです。なぜなら死んでしまうというんです。でそこで人と妻とは二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかった、あるがままです。もうあるがまま。でそのような二人だったんですけど、そこに三章に入って蛇が登場するわけですね。で蛇は何をするかというと対話をするんです。何か押し付けたり強制したりじゃなくて、本人が何か自分でそちらに行くような対話を仕掛けるわけで、まあ、教皇フランシスコは、何年か前のその、一般謁見の時、あるいは他の時もそうですけど、悪魔と対話してはいけないっていうようなことを言います。まあ、ここで今深くは触れませんけど、つまりでもこの3章で何が起こったかというと、蛇がアダ、エヴァに対話を持ちかけた、エヴァは対話に乗ったということなんです。で園の木から取って食べてはいけないのかといったら、エヴァは、園の木からどれから取って食べてもいいんです、でも園の中央の木から取って食べてはいけないと神様に言われました。神様は園の中央の木から取って食べてはいけないと言ってないんです。具体的に善悪の知識の木と言ったんです。でもエヴァの対話の中にその善悪の知識の木っていう一番大切な言葉が落ちちゃってるんです。つまりぼやけてるんです。何かがあれだけくっきりしてたものがぼやけてるんです。でとってもいい意味だよという対話の中で、ついエヴァは手に取って食べる、そしてそれをアダムにも渡すということが起きたんですね。その瞬間ですよ、二人の目は開けと書いてありますけれども、自分たちが裸であることを知、つまり今まで全く見えなかった見え方が起こったということです。つまりね、実は世界は二度創造されているわけ。もちろん、厳密な意味では神様の創造は一度というか、まあ一度創造されただけじゃなくて絶えず今も創造は続いているんですけども、本質的なこの創造と 違う創造が起こった。それは何かといったら、アダムとエヴァの2人から見える世界という意味で2回目の創造が起こっちゃってるんです。つまりそれまでは裸でいたのに恥ずかしがりはしなかったんです。全部明らかだったんです。なのに食べた瞬間ですよ、2人はイチジクの葉をつづり合わせっていうことですから、食べた瞬間ものすごいスピードで手が伸びたんです。つまり私たち思い当たりません？なんかものすごい反射的に体が動くときっていうのはほとんどディフェンスメカニズムなんです。防衛規制のときですね。つまりなんか恐れの、何か恐れの根源に触れたときに、そこから自分を守るときにすごいスピードで動きます。つまり食べた瞬間景色が変わって、二人の手がパッと伸びたんです。今までイチジクの葉なんて何の興味もないわけ でも景色、世界の景色が全く変わってしまったので、ふわっと掴んでバッと隠したんです。で、自分でももう見ないということですね。自分自身を。で、そのようなことが起こった時、このその日風の吹く頃、主なる神様は巣の中を歩く音が聞こえたんですね。いつもだったらアダムといえば神様の音、足音が聞こえたら、そこに駆け寄るでしょう。でもこたびはですね、主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れるとと書いてある。つまり神様といつも一緒いる場所から違う場所に移ったんです。こうやって今カメラが消えちゃったと思いますけど移ったんです。つまりね、場所が変わったんです。景色が変わった。そして自分たちが常日頃立っている場所が変わっちゃってるんです。つまり距離ができてるわけね。ここにもちろん神様は全部分かってるんですけど、2人が自分で何が起こったかを分かるために聞くんです。それは主なる神アダムを呼ばれた、どこにいるのか、どこにいるのかですよ。つまり場所の話をしてるんです。今まで全く問題ない、宮極めて良かった、神様とまっすぐ直通でつながった場所にあった命が、食べると必ず死んでしまうという夢を食べた瞬間、そこからずれた場所に、なんていうか、こう根っこが移ったわけです。その瞬間景色が全部変わっちゃったんです。だからどこにいるのかというふうに聞いてる。そしたらですね、恐ろしくなり隠れております、私は裸ですから。もう創世記3章にして恐ろしくなり、恐れが出てくる。で、旧約聖書っていうのは実は預言者の頃から、初めの預言者の時からもうずっとです。イエス様に至るまで聖書の根本メッセージは何かといったら、恐れるな、私はあなたと共にいる、これしかないんです。つまり、ね、初めからもう何千年もそのことしか言ってないっていうことは、いかに私たちが恐れというところに根っこを張ってしまってるかってことなんです。で、それは神様と離れた瞬間から起こったんです、恐れがね。で、このあとですね、取って食べるなと命じた木から取って食べたのかと聞いたんです。それも怒ってるとかじゃなくて、自分が何をしたのかを自分で気づくためですね。でも事実を聞いただけです、神様ね。もうアダムの答えは、この女が私に食べさせたんだと、悪いのはこの女だと。もっと言わせていただけるならばね、この女を作ったのはあなたじゃないですか。そもそも私はじめ一人だったのに、あなたがこの女を作って私に与えたので、こんなことになってるんです。悪いのはこの女、いや、もっと言わせていただくならあなたです。そしてエヴァも、食べたの、何ということをしたのかと神様が言った瞬間に、私が悪いわけじゃないでしょう、蛇のせいでしょう、私は悪くありません。つまり、ね、食べた瞬間二人の言い草は全く食べる以前と違うんです。確かに現象としては生きてますよ、食べたと。でもね、神様が言ってる生きるとか死ぬっていうのは、現象として肉体が今そこにあるかどうかっていうこと以上に切実だということですね。つまりこの二人は死んでるんです、初めの状態から見たらね。もちろん現象としては生きてますよ、口答えしたり。 でも何か全く根本的に変わってしまったということを、言っているわけです。で、善悪の知識の実を食べるとは何かって、これは私の理解ですけれども、善悪の知識の実を食べたら善悪が分かるわけじゃなくて、全部が分かるわけじゃなくて、私たち有限な存在がね、全て分かるわけないでしょ。だって私たちが見えてる景色って、この枠の中なんです。基本的にだから何が善悪の知識が分かるんじゃなくて、何が善で何が悪かはこの私が決める、裁くという意味です。善悪の知識の本質はつまり以後ですね、私が全部決めますって言うんです。私がこの世界の中心ですって言うんです。その意識はないですよ。ないけど自然にそうなんですもん。つまりそういう現実が始まった。神から離れて自己を中心にした時、その自己から見えるのは私にとっての良いです、あくまでもね。でも私にとってのなんてちっとも考えてません。あの人は良い人、あこの人悪い人だよ、ごくごく真理のように言ってるんだけど、それは私から見てでしょ。でも私から見てなんてのは全部抜け落ちてるわけだって、見えてるものが事実だと思って、その見えてるのは私から見た歪みの中で見えてる景色だという意識、自覚、その気づきは起こってないわけだから、この人こういう人っていうことですね。そう私に見えてるだけでしょ。私がその人の何を知ってるんですか。その人の抱えてる苦しさとか歩んできた人生とか何も知らないでしょ。ただパッと教会で日曜日会って、その人の言葉、そのことだけで今私はこの人のこと全部、あこの人大したことないとかね、この人悪い人とか。でもそれが全く当たり前かであるように平然と過ごしていく景色の中をずっと歩いてるということですね。で、この先ほど領土さんもお話しくださったけども、聖書における罪ですね、この聖書の中に、旧約聖書の中に罪という言葉いっぱい日本語の翻訳としてあります。これ日本語訳だからね。で、そのヘブライ語ではこの罪と訳されている箇所は大体この3つに、の原文では3つの言葉なんですけど、これはハターという言葉、ペサーという言葉、アオンという言葉なんです。で、先ほど両山説明してくれた柳清水さん言ってたギリシャ語のハマルティアっていうのも、まあ、そのこのユダヤキリスト教の流れの中で出てくるんですけど、根源的なこのヘブライ語のハターのことですね。で、それはもう完全にハターっていう言葉は矢がぐーって曲がっていくことなんです。こうやってもうそのまんまです。これを私たちは罪って訳すんです。だけど的外れって訳した方が原文に近いわけ、本当はね。まあただそんなこと今から言ってもしょうがないので、ペサー、アオンも、曲げるですね。ペサーは逸脱するとか、曲げる、曲がる、逸脱する、的を外す、全部このグニャっていう状態です。これが皆さんの図である2番目のこの図のことです。つまりね、ここにいた時私たちはまっすぐつながってたでしょ、神様と。だけど善悪の知識の実を食べて何か別の場所ができたんです。で、これをまあ聖書的には肉、サルクスっていう言葉で、新約聖書だったらまあ神学的に理解するんですけど、だから聖書でパウロがね、霊と肉が反発し合ってるっていうのは、私の心と体が反発し合ってるという意味じゃないんですよ。霊というのは心ではありません。もっと深いんです。で、肉といったら体のことじゃないんです。自己中心性のことです。だから私の本源と私の自己中心性がぶつかり合ってるっていうのがパウロのことなんです。つまりこの2つの場所のリアリティがぶつかってるということなんです。私たちの中からこれは消えてません。消えてないんです。私たちは今もこの状態です。神の似姿なんです。だけど今この2枚目の図で転生になってますよね。なぜ私が転生にしたかというと、リアリティが消えちゃったんです。あるいは弱くなっちゃったっていうのかな。逆に私たちにとってリアルなのはこの実践です。ぐにょっと曲がったね。で、まあ、この後言いますけど、この点線から下を越えないんです。この裁きの座はね、裁きの座ってなんでそういう私が言うかっていうと、何が善で何が悪かはこの私が決めるというふうにして入った場所ですから、 もうここに、まあ、ある意味ふんぞり返ってるわけです。でここでやることなすこと全部これです。あの本来の姿から見ればね。だからあの愛着と嫌悪、それをただやってるだけ。それになんかかっこいいお題目つけたりかっこつけたりして、この、覆ってるだけで、根源的な力は根本的に、ここで動いてるのはそれなんです。でそれは神様に向かってんじゃなくて、ほとんどの場合この世界の演出に向かいますね。だってなぜかというと青空が見えないから。青空が見えないのにないもののところ飛んでいくわけにいかないわけでしょ。ないからしょうがないから向かっていくわけ、こういう。でこれが裁きの座なんですけど、この状態を神様は死んでしまうと言ってるんです。でまあ、あの領土さんの前であのお話しするのはあれだけれども、まあ、私が個人としてね、個人的に出会った言葉としてとかね、という意味で例えばその北境というかダンマパタの中にね、不法一は不死の境地、法一は死の境外、不法一なものは死なない、法一なものは死んでいるってあるんですよ。私それ出会った時にまさにこれだと思いますね。つまり法一っていうのは日本語で放物線の方ね、で逸は逸脱でしょ。まさに法一ってこれです。不法一っていうのはそれがないという状態だからここです。つまりここは命につながっている状態なんですけど、ここは命がないよって言ってるわけ。だから、キリスト教の中で私が信仰体験の中で何か触れてきてこう、確信としてこう見えてきたものを、ブッダが同じことを言ってくれてるということなんです。不法一っていうのはもうまっすぐですよ。法一は死の境界だから。つながらないんです、命に。法一のこのまさに的外れのことです。だから的外れはどうしても青空が見えてない場所ですから、まっすぐ神様に向かっていかないんですよね。何かこの世界のものにどうしても向かっていってしまう。それしかないからね。そしてじゃあそのような状況でね、じゃあどうにもならないじゃないかと。だってこのここは自己中心性、あるいはここに自力のみと書いてあるんですね。とにかく自力だけなんです。だって神様から離れて俺がと言って、俺がやるんだと言ってる場所ですから、この俺がやるんだと言ってる場所からね、自力でこの真ん中に修行によっていくということはできないでしょ、原理的に。だってその俺がというのがこの離れてる場所の本質なんだから、その俺が俺の力で俺の修行でますますこの椅子にぐーっと引っ張られて、もうめり込むようにこの椅子に入っていくだけです。そういう修行をするならね。だから私たちが間違った修行をすると椅子が大きくなっていくだけなんです。修行はやっぱりありがたいものにいぶかれないとダメなんです。でも私たちありがたいものに触れてるわけですね、信仰者として。だけどこの椅子があるからつい自力でいろんなことをやって、教会でこんだけ頑張ったらね、神様を認めて、それどこまで本当にいぶかれてるのか、私にとってのよう一生懸命やってるだけなのか、そういう気づきが起こらない限り、でそのエネルギーはもしかしたらね、教会で何かこう仕事をした時に、あ、みんなが褒めてくれた、あ、なんかこの辺が嬉しくなった、そういうエネルギーでもしかして動いてるかもしれないということに気づかない限り、この椅子から離れられないということです、ね。じゃあ自力でどうしても抜けれないんだったら、もう、ありがたい世界が私たちを救ってくださるということ、そこなんです。で、それが私は宗教の次元だと思うんですね。だからヴィパサナーを私たちしてるんですけど、何か、私たちは信仰者として今集まってるんですね。だから信仰者ってことはこの真ん中の存在っていうものに何か人生で触れてるはずなんです。触れてなければ信仰者としてここにいないはずなんで、ということは 自力で頑張るとかという世界ではない、このヴィパッサナというか瞑想の仕方を私たちは多分なんかピンとくる可能性があるっていうかな。だからまあこれも領土さんの前で言うのはあれなんですけど、私はそもそも大学生の時にこう、まあ、高校生の頃から道をずっと求めてたんですけど、何か本当に出会いはもうなんていうかな、で求めて求めて、でも思想とか哲学とかいろんなものを読んだんだけど何かないわけね。でそういう時に、まあ、最後にたどり着いてはっきり見えたのはエゴという現実なんです。それは私がちょうど大学生になった時に、ベルリンの壁が崩壊したんですね。でその時に初めてこの東側の世界の現実というのが明らかになったんですよね。その時私たちはあの頃まだ当時ね、この社会が良くなっていくためにこの仕組みを変えたら私たちの世界は良くなる、それがある意味、まあ、共産主義の理想だったんですね。でも蓋を開けたらですね、まあ、大学生になったばかりの私が愕然としたのは、いや、どんなに仕組みが良くてもそれを実践する私たちが結局ただの欲の塊だから、そこに見えてたのはただ人間の欲の姿だけだったんです。もう絶望的じゃないですか。だって外側に私たちを救う仕組みはもうないんだから。そういう時に私が初めて宗教体験したのは実は佐々木幸道老師なんです。あの道を求めてですね、アホのくせに黙っとれって私もちろん直接言われてないんです、年が違う。ただお弟子さんからそう言われたという話を聞いた瞬間助かったと思ったんです。つまりその時青空がバッと見えたんですね。つまり今まで天井がずっと塞いであって、この天井から下しか私知らなかったんです。でも沢木幸道老師がアホのくせに黙っとれと言った瞬間、この天井が吹っ飛んで、なんだ青空あるんだっていうことですね。だけど私は今クリスチャンとして導かれてるんですけど、まあそこが面白いところなんだけど、だからね、道元禅師の例えば、ただ身をも心も放ち忘れて仏の家に投げ入れて仏の方より行われてこれに従い持てゆくとき、力も入れず心も費やさずして、少女を離れ仏になる、これが信仰の世界ですよね。仏の家に投げ入れて仏の方より長、これ私たちクリスチャンだったらキエキリストです。でそういうふうに私たちが他力というかな、恩寵に向けて私が目を向けたときに、それが働くものがこの世界にあるっていうのがこの3番目のことですよね。もう自力ではどうにもならないんで、じゃあこのキリスト教信仰でいうと何が起きたかって言ったら、神様がもう直接入りますということなんです。私が直接入るということです、あなたたちのうちに。つまり、ヨハネの福音書で初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、まあ、ヨハネ福音書でこの言葉というのは、第二のペルソナであるイエス・キリスト、ロゴス・キリストですね。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、さっき光ってありましたね。光は暗闇の中で輝いている、しかし暗闇は光を悟らなかった、理解しなかった、まあ、そういうもんだと。でその言葉はなんと肉となって私たちの間に宿られたと書いてます。つまりこの第二図だったら、この的外れのリアリティの中でどうにもならなかったわけですね。でこの中心として神の似姿性は残ってるんだけども、何かもう弱いっていうか、リアルなのはこの自己中心性の景色、そこでの動き、エネルギー、それがリアルだ。でもこれを根底からこの吹き払うようなものすごい恵みが入ったっていうのが 神が人となった、それがこの太い矢印がドカーンと入ったってことなんです。で以後ですね、この太い矢印から椅子に向かってこの精霊の働きが、息吹がずっと吹いてるんです。私たちにそこからそこに気づいて私の元に戻ってきなさいというような、そこはあなたの元の場所じゃないというような風がずっと吹いてるんです、四六時中ね。ただ私たちが椅子にふんぞり返ってドカッとしてたらね、どんなに風が吹いたってどうにもならない。でただこのキリストの受肉って、この赤いところは全部エッセですから、この愛、神様っていうか愛、アガペ、慈悲、エッセ、存在そのもの、それが私たちの内側も貫いてるってことなんですよね。でこの私たちの内側からエッセの、キリストのエッセがものすごいこの精霊の息吹として私たちのこの現実に何か恵みが働いてるっていうことです。だからまあよく私が黙想会で例えるんですけど、まあこのまず幕屋張るっていうのは、あのこの宿られたっていう言葉はスケノっていう言葉なんですけど、それは幕屋を張るっていうことですね。あのこのユダヤキリスト教の文脈でパレスチナの人たちは放牧、あの牧畜をしてましたから、あのテントを張って転々とするわけですよね。だから出エジプト記の時、モーセの頃はあの臨在の幕屋っていうのがあって、そこにこの雲がとどまっている時は神様が今そこにいて、モーセと話をしている。でそこから雲が離れたら、神様離れたっていうことで、その幕屋を払って幕屋ごとまた旅を続ける。だからある意味で神様を確認するということが旧約の時代は外だったんです。ほらあそこに臨在の幕屋があるってことですね。でもイエス・キリストの受肉ということは、実はその幕屋が私たちの内側に入ったってことなんです。だから私たちは内なる声に耳を傾けていくことで、外側の規則ではなくて内なる律法というかな、律法ではない、この愛の掟ですね、それを私たちは内側からこの触れていくことができるということです。だからなんか勉強して、倫理的な優等生として生きていくということじゃなくて、私たちの内側に私たちを救う何かその法が、愛の掟が私たちに伝わってくるものとしてもう息づいてるということですね。だからそのキリストの受肉というこの恩寵と他力に私たちがもし気づいてね、応えるならば、そこに、精霊が肉自己中心性裁きの座に向かって吹いてるんです。この精霊の働き、他力に私が応える、私たちが応答しないとダメですよ。私たちがソファーに寝転がって、神様あの私たち何しても好きにしてるから、あの勝手に救ってくださいじゃないんです。私たちは精一杯この人生で、応える必要があるわけですね。でも恩寵に私たちが応えた時に何が起こるかというと、他力と自力が一つになるということが起こると、あのギリシャ教会言ってるんです。それを瞬エネルギア、瞬っていうのはギリシャ語で一緒にということですね。エネルギアっていうのはもちろんエナジーのことですから、働きとか力ですね。瞬エネルギアっていうのは、シュネルギアっていうのは一緒に働くということです。つまり精霊と一緒に働く、神様と一緒に動き出すっていうことなんです。ここに救いがあるということです。だから神様と一緒に動き出したら、もうその人の中に救いが現状してるっていうことですね。私と関係ないところで神様救ってくださいじゃなくて、神様と一つになりましょうということです。もちろん私と神様は違いますよ。だから働きにおいて一つになっているとき、私たちは何か神の命を生き生きと感じる現実がそこにある、そこに救いがあるってことです、ね。だからこの変容っていうのは、よく私が例えるのはタコがね、タコは自分の力で動けないでしょ。タコが自分の力で動いたら怖いですよね。怖いですよね。あのタコはでも動くんです。すごい動く能力持ってますよね。どういう時かって言ったら風を掴んだ時です。だからタコがこの精霊の指がすごい吹いてるわけで、タコはあっって気づいて、なんかありがたいものが吹いてるって、ふっと椅子から立って、あこっちだってやった瞬間にぶわーっと運ばれる可能性がある。こういうふうにしてジャンプが起こる可能性があるってことです。だから私たちが自分の力で この眉間にしわ寄せてあそこに行けないんです。ただ恩寵に私たちが何か答えていくとき、だからタコは重いとダメです、ね、あの俺はこんなの立派だぞなんて言ってね、重かったらタコは飛ばないわけだから、自分が軽ければ軽いほど、だからキリスト教で謙遜っていうのをすごく大事に言うのは、結局神様の恵みが働くためには小さいものでないとダメだってことなんです。仕事やってね、いっぱいやってどんどんどんどん大きくなっちゃったら、知らないうちにこの椅子にめり込んでくるようになっちゃうから、せっかくタコなのに飛べなくなっちゃいますよね。でもタコは飛ぶんです。そして私たちはタコで、そして風はいつも吹いてますから、私たちさえそれを望めばもう絶対に救いが起こるということなんです。お願いしなきゃ風が吹かないんだったらね、切ないけど、もう絶えず吹いてるわけだから、あとは私たちが気づくだけなんです。気づいて答えるだけなんです。でこれがキリスト教の救いですね。で例えばこの、まあ、大和言葉でなぜ祈りというのかわからないけれども、祈りだから息に乗るでしょ。だからお祈りって独り言じゃダメなんですよ。ありがたいものに向かって何かこの、さっきの土下座じゃないけれども、仏の家に投げ入れて仏の肩より行われているのに明らかにそっち向かってるでしょ。イエス・キリストの恵みに私たちが本当に信頼を向けたときに、それが祈りなんです。これ良い信徒になるためにね、一日これだけの祈りしましょう。よし、私今日も終わった、なかなかいい信徒だ。それは全然ありがたいものが出てきてないから、自分が頑張ってやってるだけでしょ。それは祈りじゃないんです。一人でやってるから。祈りっていうのは必ず私一人でやっちゃダメなんです。神様に向かって何か息吹いてないと。だから息に乗るっていうのは、息は精霊の息吹ですから、音調に乗るっていうのは私が乗らないとなんですから、答えないといけますから、それは自力の応答ですね。他力と自力が一つになるっていうのが本物の祈りです。だから自力で頑張ってお祈りするっていうのは、それは自力で頑張ってヴィパッサナするのと一緒ですよね。それを領土先生はずっと言ってるわけです。でそのように息吹に乗っていった時に何が起こるかって言ったら、気がついたらですよ、気がついたら愛アガペ慈悲の場に入っているということが起こるかもしれない。その入り方も多分私が味わう何かその、この何て言うかな、質というか密度というか、ね、があると思いますね。つまり例えばキリスト教が教会ができてすぐの時にね、ステファノという人が殉教したんです。そのステファノは、聖霊に満たされてね、なんか本当に喜びにあふれてイエス・キリストが救い主だということを告げたら、ユダヤ人たちが怒り出してね、で何かこの迫害を始めて裁判とかかけてるんだけど、もう聖霊に満たされて、そしたらパッと見たらそのステファノは天が開いてるのが見えたんです。でそこにイエス・キリストが神の右の名についているのが見えたと、見えたとただ素直に言ったら、もうみんな激怒して、もうすぐ石打ちが始まったわけで、ものすごい数の石をそのステファノに向けて投げ始めたんですね。でステファノはそこで絶命するんですけど、彼は最後何て言ったかというと、どうかこの罪を、この石を投げて今私を殺そうとしている人たちに負わせないでくださいと神様に祈ってるんです。こういうのはこの裁きの座では絶対無理なんです。つまりね、石を投げつけられている私と、今石を投げつけられて息が絶えようとしている私と、もう血相を変えてこの像を持って私に石を投げつけているその人が、区別がないんです。慈悲は全ての命に向かって区別なく全放射的に放たれますから、私は被害者であなた加害者なんて、そんな区別つけないわけ。全ての命が救われるために働いてきますから、わけがわからぬ石を投げているその人も神様どうか救ってくださいっていう動きしか出ないんです。 この私に石を投げつけているこの人を罰してくださいっていうものは出ないんです、慈悲からは。つまりステファノは完全に慈悲の中に入っちゃってるんです。みんながそうじゃないです。でもなぜ教会にこういう殉教者を神様はすぐに与えたのかっていうのは、まあ、私が思うに味わうにこういうことだよってことです。つまりこの道を歩いていくっていうのはこういう変容があなたのうちに起こるということなんだ、そういうケチな世界じゃないんです。お前を私これにしてやったけど俺は許してあげたんだぞ、覚えとけよとかねそういうちっちゃい世界じゃないよ。それが本当のありがたい世界だっていうことですよね。だからパウロなんかも生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですって言って、もう全くステファノと同じ状態です。つまりステファノのこの神の似姿性っていうこの固有のこのまっすぐが残ってますね。でもこれがこのはっきりこのここに彼が立った時にこの場所とイエス・キリストのこの大きな矢印の場所は同じ場所ですから、同じ場所なんです。だからパウロはもはや生きて私が生きてると言ったけど、いやなんてことはない、これが生きてるんだってことです。私はそのお命を何かないただいて生きてたんだっていうのかな。だからパウロ自身が消えちゃうわけじゃないんです。ただ明らかに自分がここと重なっていることははっきり分かってるっていうことですね。で、このアガペ、この真ん中の場所っていうのは、まあ、この最後の図になりますけど、ここはね天井が開いてるんです。さっきステファノが天が開いてるという、この真ん中は開いてる、青空が見える場所なんです。でイエス様が洗礼を受けた時、わざとというか、イエス様が洗礼を受けたのは私たちに洗礼が何かをお示しになったんですね。イエス様が洗礼を受けた時、イエス様は何と言ったか、天が開いて聖霊が鳩のようになって下ってくるというんです。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、エウドケオっていう言葉は、あなたの存在がもう愛おしくて愛おしくてたまらないというギリシャ語ですね。つまり私たちは神様から全員そう言われているということ、それを私たちにお示しになるためにイエス様は洗礼をあえて受けられているということです。つまり天が開くということなんです、この場所はね。逆に言うとこの椅子の場所は全部閉じてます。だからないよそんなのと言ってるわけ。でも私たちがもし本当にこの椅子から離れた世界をこの人生の中で体験し始めるならば、青空はあるんだって、ありがたい世界は確かにあるってことなんです。で私が頑張って自分を変えるんじゃなくて、気づいたら変わってるだけなんです、ごくごく自然に。私が頑張って自分を変えるんじゃないんです、変わっちゃってるだけなんです。だって今まで掴んでたものはもう掴んでる必要がないから、ポロッとこぼれ落ちる、これもポロッとこぼれ落ちる、いろんなものがこぼれ落ちたらやっぱり気づいたら変わってるわけです。頑張って手を離すんじゃないんです、そういう離脱っていうのはできないんです。自然とおのずから離れるだけです。持ってる必要がないから手が離れるだけなんです。なんで掴んだかと怖いからですね、何かから自分を守るために執着してたわけだから、安心したら手は離れるんです。でこのようなことがあるので、イエス様はこの、まあ、最後にこの義の話ですけど、この義っていうのはこの1枚目にあった時からあったんですね。この初めの本来の姿ですね。これ旧約聖書で言ったらツェデクっていうのはまっすぐという意味です。まっすぐという意味ですね。でこれが2枚目に出てきたこの善悪の知識の実を食べた後出てきたこの法律ですね。これ旗的外れですね。だからこの的外れからまっすぐに的 外れの場所からまっすぐな、まっすぐな場所に帰っていくということが、これが私たちの宗教的な、なんていうか、道行きということでしょうね。で、そこは自力ではなくて、必ず恩寵の働きによって、それが実現するというか、現実となる、現状するということですね。で、そもそもね、じゃあその、最後に、この義ということが初めに聖書に出てきたのは創世記15章6節のアブラハムのところなんですけど、そこでね、聖書は簡単に書いてるんですけど、こう書いてあるんです。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ここで初めて義が出てくるんです。これツェレクです。つまりアブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。つまりアダムとエヴァの時から的外れのところをずっといたんだけど、このアブラハムに至ってついにまっすぐな場所を体験した。じゃあそのアブラムは主を信じたっていうのをヘブライ語の原文でどう書いてあるかというと、ここにベヘミンバードナイって書いてあるんですけど、これはまあ日本語でもう武骨に直訳すると、彼は自分自身を確かにした、あるいは立った。これがベヘミンですね。ヘミンというのはアーメンと同じ語根です。アーマンです。だから確かにするとか、その通りだと。ベヘミンというのは彼は自分自身で確かにした、あるいはしっかり立ったですね。で、次のバっていうのは英語で言えばインとかあったんです。どこどこでですね。で、あとないと書いてますけど、そこには神聖4文字 YHWH が書いてある。つまり彼は自分自身でしっかり立った。どこで、ヤーウェと書いてある。つまりこの場所のことなんです。その瞬間神様アブラム、そこが義って言ったんです。つまりアダムとエヴァの時からハターのところをずっとリアルに感じてたんだけど、今信仰の道が始まった瞬間、信仰っていうのはだから、頭の中の考え事じゃなくて、私の実際がどこに立ってるかなんです。だから何かいっぱい知識を持ってるとか、これについていっぱい知ってるということじゃなくて、私の存在が実際どこに立ってるかっていうこと、つまり場所の話なんです。もう時間になりましたので、結局、この今回のテーマでね、無限在の場所からのヴィパッサナっていうのは、つまり、この何が善で何が悪か、この私が決めると言っているこの場所では、キリスト教の言葉で言う旧識別や旧名、瞑想、同伴は原理的にできないんです。だってしてるように見えるけど、ただ自分の愛着と嫌悪で反応してるだけだから、そのように見せてるだけです。実際動いてるのは全部それなんです。だから私たちが本当に救命、本物の救命、ありがたい救命、本物のありがたい識別、本物の、瞑想、そういうものをするためにはこの場所を離れないといけないんです。ということを私たちがもし本物の瞑想体験というか神体験を恵みによっていただけるならば、あ、やっぱりありがたいというのはこういうとこなんだっていうことで、本当の道行きをどんどんこの歩んでいきたいというふうになりますよね。つまり、最後になりますけど、領土さんがおっしゃるように、無限ヴィパッサナは無限在の場所からしかできないんです。ただ私たちがここにいてもこの精霊がずっと吹いてるからね、私たちが気づこうと気づくまいと、私たちの何かこの瞑想をいろんなところで助けてくれてる。で、たまにハッとなったね、こう気づきがあったり、ちょっと感覚をいただいたり、でもそういうものがあるけれども、根本的にはここが働いてるということです。だから最後の、まとめとして、この真ん中の場所ですね、ここが、この識別、究明、瞑想、霊的同伴ができる場所であって、そしてそれは、愛、アガペ、慈悲の場なんです。で、ここが無限在の場所ということです。だから無限在の場所でからの働きによって、私たちはヴィパッサナ瞑想を 運ばれてやっていくんです。自力ではなくて、ここに座ってる私が頑張って瞑想を深めることはできないんです。だから少なくとも私は一体どこにいるのかっていうことの気づきが絶えずですね、毎日です。黙想会の時だけじゃなくて、起こってない限り、この椅子の力強いからね、はい、ということです。はい、ありがとうございました。